スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、私が5年かけてようやく出せる運びになりました、
はい、
人生最後の日にガッツポーズしてる、ガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方。
まだちょっと噛む
そうだね、もう一回挑戦させてください人生最後の日にガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方というですね、
うん、
僕の日本の夜明けの物語を描いた本の扉の名言を今日紹介したいですね。
でもなんかいよいよ今あの手元に実は
翡翠
さんは
日本がね昨日届いたんです。
で
この本は実は幕末のね侍たち5人を描いた日本の夜明けの物語を描いた本なんですが、うん、その赤字がですね、うん、突破できずに最終的に本になるのに完成してから5年かかってるんですよ。その書き直しを、
うん、
まあ5年やって途中お蔵入りしちゃって
乗り越えられず、
でそしたらですね、なんとコロナのタイミングになったらトントントンと出てきて、あ、このタイミングで出す本だったのかっていう、そのまあまさに幕末と現代っていうのがものすごくリンクしてきてて、まあ、幕末はコロあのコレラがね、
うんうんうん、
で当時コロリって言われてたんですよ、
はい、
まさにコロリとコロナあの伝染病がですね、うん、やっぱり伝染病が来るわ、大地震が来るわ、経済破綻が来るわっていう中で、幕末の僕らの先輩たちは、うん、日本の夜明けの明治維新をね、あのアジアで初めて近代化成功するっていう日本の夜明けをですね作ってた侍たちの物語と今の時代がものすごくリンクしていく中で、あ、この本なかなか出せなかったけど、うん、このタイミングで出る本だったのかなっていうね。
うん、今真っ只中にいる自分たちにとっては、
はい、
あの翡翠さんがこの本が、ね、出るよっていうふうにずっと聞いてたじゃないですか、
はい、
それでもう自粛とか緊急事態宣言ってなった時に何をよりどころにすればいいのかっていう、
はい、
もうそのなんかもうぐちゃぐちゃになりかけた時に、
はい、
ドーンっていう、もう予想してたかのような、
もう正直言うと、
うん、
もう死んでも悔いないですね。
うわー、すごい。それでまして今手元に持ってる感じって、
うん、
どうですか本当に出来上がりましたよ。
これはね、見どころが多すぎてしびれますね。
ね、その5年間っていう長さの、うん、となんか満を持してというか、
うん、
このタイミング用にぴったりになんか来た感じは、やっぱり翡翠さんの凄さだなと思うし、別の感慨深いものがある感じですね、まあ、
ずっと赤字を出し続けてくれた編集者さんのおかげですね2人編集者さん、前半と後半でね違う編集者さんがやってくれてて、とにかくその赤字をずっとひたすら根気よく出し続けてくれてたね、田中さんという編集者さんがいまして、うん、その田中さんのおかげで洗練されてって、うん、最後滝本洋平さんというね、
うん、
編集者さんがフィニッシュしてくれて、まあ、まさにその田中さんと洋平さんとね、まあ、イラストを描いてくれたしおりちゃんと、
うん、
たっぺんさん、漫画家のたっぺんさんと、うん、まあ、ブラッシュアップずっと手伝ってくれたミッチェルさんというね、うん、僕のブレーンがいるんですが、まあ、本当みんなのおかげでできた一冊ですね、
うん、何回もね、あの執筆途中の話は聞いてきてる中で、はい、今、本になった状態でのリアルな翡翠さんの思いを、
まあ、今、昨日届いたのに触ってますから、
また熱量がなんかちょっと違いますよ、その目の前でこうパラパラめくってる感じ。
ちょっと昨日ね、見本が届いたけど忙しくて中見れなかったんですよ
今初めて見てる、
だから今初めてゆっくり見てるんだね
不思議なのは
自分で今日も朝から忙しかったのでようやくゆっくり中を見れてるんですよ。
どんなものですか、本が仕上がってくるっていうのは。中身はもちろん知ってるけど、うん、どんな感じですか。
美しいですね。もう行間が美しい。読まなくてもペラペラめくってるだけでも美しい。こんな本見たことないですね。
すごい、出来たてのものをね見てらっしゃる石井さんの姿、なんかちょっと
一番びっくりしたのは、うん、こんなに美しい本誰が書いたんだろうと思って。
誰でしたか。
自分の本だった時が本当にびっくりしました。自分でよかったと思いました。自分で生まれてよかったと思いました。
不思議な動機入りますよ。あの自分で生まれてよかったっていう、そのちょっと不思議なとこ入
ります。俺が俺でよかった。
俺が俺でよ。それぐらい特別なことなんですよね、自分の本が手に来た日っていう。
こんないい本見たことないですからね、正直言うと。
聞いてる人はどんなのに、よかったねって感じで、そのいや本当に満足げな。
満足げです。もう本当満足げですね。
早く読みたい。
早く読みたい。僕が早く読み
たい。誰のっていう。
不思議ですね。一行たりとも手抜いてないからね。一行たりとも手抜いてない、これ。何回もこれ直して5年間見てるから僕。最後はね、正直疲れるぐらい。もうこれ5年見てるから。でね、やっぱりどんどん変わっていくんですよ、5年の間で。5年の間でやっぱりどんどん変わってきてね。まあ、でそのオープニングの言葉がですね、今日のマーク・トゥエインさんの名言をお借りしてですね、冒頭の言葉がですね、まずちなみにこの本ってこう始まるんです、
言っちゃう、
やめときましょう。人生で、マーク・トゥエインさんの言葉はね、人生で一番大事な日は2日。
書いた方なんですよね。
今日ね、ずっと仕事した後に収録してるんで、ね、ちょっと漏れ尽きてるんで、口がもう回らないんですよ。
この書かれた方なんですよね。
そうです、そうです。もう一回言います。人生で一番大事な日は2日、生まれた日と、なぜ生まれたかが分かった日である。
生まれた日と、なぜ生まれたか分かった
日。生まれた人、なぜ生まれたか分かった人、でこれね、生きる理由を思い出す日本の夜明けの物語なんですね。うん、
石井さんが何回もこう歴史の話はあるけど、
歴史書ではないと、歴史を、ね、伝えたいわけじゃないんですね。まあ、歴史の本じゃないですから、未来を、最高の未来を迎えに行くためのね、本ですね。美しいですね。
なんと言ってもこのっていう空間を今日はお届けしようと思って。
もうちょっとね、もう今日ラジオ聞いてくださってる方にはね、ちょっと申し訳ないんですけど、もういくら聞いても字が実際にしかならないから、ちょっと申し訳ないですね。
ある意味かぶりついてなんかかぶさるように読んでますね。
明日死ぬかもよっていう本をね。その、30万部で、ね、ベストセラーにしていただいてね、インスタなんかでもその人生を変えた本のベスト8に選ばれまして、で、僕はその明日死ぬかもよっていう本を書いた時に、その僕は一度10年前に幕末の本を一度書いてるんですよ。で、全く違う切り口で今回出したんですけど、その幕末の本を10年前に書いた時に、なんでこの当時の侍の人たちっていうのはこんなに美しく生きれたんだろうっていう問いが生まれた時に、その死を死から逆算して生きてるっていうことをすごく感じたんですよ。死生観を持ってる、生きる理由を持ってるんですよ。でそれはその人生最後死ぬ日から逆算して、僕らの人生って死がゴールなんですよ。でいつか死ぬ身であるからこそ今日どう生きるかっていう、彼らは侍の人たちは死生観が素晴らしく持ってて、それは武士道っていうね、武士道とは死ぬことと見つけたりっていう、死から逆算する死生観を持ってて、だからこそ美しく生きれてたっていうことをすごくその10年前幕末の本を書いてる時感じてね。で編集者さんに、その死生観を持った時に本当に人は美しく生きれるから、 現代に蘇る武士道を書きたいって編集者さんにね、
うん、
言ったんですよね、うん、そしたらその編集者さんが僕熱く語ったわけですよ、
うんうん、
そしたら編集者さんが一言やめてくださいって、
え
っやめてくださいって言ってね、うんうん、武士道ってね翡翠さんがいくら言っても、うん、その武士道の本は歴史の本、歴史書の本のね本当にその目立たないようなコーナーにしか置かれないから、若い子しかもそんなコーナー行きませんから、いくら翡翠さんが武士道って言ってもね、現代によみがえる武士道って言っても見てくれる人って本当に少ないから、武士道って言わないで武士道を表現してくださいって言われてね、でその結果生まれたのが明日死ぬかもよっていう本なんですね。
死生観って入ると重いんですかね。
重いですよね。でそれがその最終的に明日死ぬかもよって武士道って言わずに、
うんうん、
その武士道を表現、だからまあその大山さんという編集者さんなんですか、ディスカバーさんの、もう大山さんのおかげで、もし僕が武士道を書いてたら20部ぐらいしか売れなかったのを30万部にしてくれた
20から
大山さんの超ファインプレーなんですよ。
でそれぐらいこう切り口というか見せ方は大事で
大事、
親戚ちょっとぐらいが売れてからみたいです、ね、20って少ない
そうそうそうそう、でその死生観をね、うん、今度はその日本の夜明けの物語と感動的な物語を通して、その美しい生き方っていうのは、僕はその今回ね一番伝えたいのはその生きる理由、それは志っていうことなんですが、うん、志、生きる理由を見つけてもらいたいために、
うん、
でも美しい志って言っても伝わらないんですよ。だから志って言わないで、うん、志って全面的に出さないで、うん、そのかっこいい物語にハートを震わせるうちに生きる理由が浮き上がってくるっていうことに今回は挑戦した本なんですよね、うん、
それはどっちが先だったんですか、その5人の存在を1回は書いていって、
やっぱり1回書いた中で、うん、その志っていうのが美しいぐらい受け継がれていくっていうのが、うん、まあ、僕は物の見方のプロフェッショナルなので、うん、その僕の視点から見た時に、うん、美しいぐらいに志が受け継がれていくっていうふうに見れて、
うん、
で歴史の本って龍馬なら龍馬の本とか、高杉晋作なら高杉晋作っていうふうに、偉人の一人がフォーカスして見るっていうのが歴史学者の見方なんですよ、
うん、
で僕は歴史学者じゃないので、物の見方の研究家としてその志のバトンタッチリレーっていう風に僕には歴史が見れたんですよね、
うん、
で正直言うとこういう描き方をしている歴史書って僕見たことないんですよ、
うん、
でただ僕から見ると志がこういう風に美しく受け継がれて、その受け継がれてって、でそれ今僕らはバトンその受け継がれてるんだよっていうことをね、
うん、
その歴史が偉人が主人公じゃなくて、最後読んでくれたあなたが主人公になる物語を書きたかったんですよね、
うん、まさにそれがいろんな形で翡翠さんがよく、
はい、
素材はあって、
はい、
どんな風にかつながってって、
はい、
これのために生まれたんだっていうか、これはこの本をこういうことを、ね、伝えたかったんだねっていうのにスイッチが入ったパチッてなる瞬間っていうのは、はい、もうその究極の形、
究極の形ですね。これって正直言うと、うん、どんな美しい人生最後の日にどんな美しい思い出を持って帰りたいですかっていう一言を響かせるために300ページがあるんですよ、
うん、結構分厚いんですよね、その図紙っていう、あんま満足にならないペ
ーパー209、これの290ページかな、
へー、その中では
88ページ
かな、288そんな細かく
まあ、一言で言うと、うん、読んでいただけるとありがたいです
本当にで、ね、リアルな翡翠さんの生の声を、ね、お取りしたくて、うん、今回手にしたばっかりのトラストになってますが、はい、それでもう一つ今だからもう聞かなきゃいけない話があって、翡翠さんが毎日メルマガをこうアップしてて、
はい、
あと、実質抜けたりどうかしたのをカウントして30なんですかね、あと3個ぐらいですか、
あと1週間ですね、今の時点
で。あれがみんなの、この、新型コロナウイルスの拡散で、みんな自粛している中で、はい、あれがどれだけここまで支えになってるかっていう人がいるので、水産への、そのなんか、思いがいい感じのみんなと、日本中を巻き込んでる感じはしますよ。だから、0時に届かなくても許してねって感じですか。
そうですね、だいぶ僕は16年前に5年間毎日配信を1回やったんですが、それからまあね、10年以上経って久しぶりの10年ぶりぐらいの毎日メルマガ配信ですけどね、まあ若い頃のようには書けないなっていうのは
それは自分を許す力もできたとかそういうことですか。
もう自分をすぐ許します
ね。それごめんねって言われたらみんな許すみたいな空気感が出てるので、
そうですね、まあ、無理せずやってますね。
で、最後にもう一言だけ、はい、あの今もうリアルなままで、はい、まあ、先が見えないような中にいるみんなに、
はい、
水産のこの本も出るよって、来週いよいよ4月21日に出るよっていうこともあり、はい、伝えたい一言ありますか。まあ、
もう本当にそのどんなな思い出を、やっぱり人生最後の日に持って帰れるのって、僕らその得たものを全部手放すっていうのがゴールなんですよ、人生っていうのは得たものを全部手放すのが全員のゴールなので、その思い出しか持って帰れないんですよね、どんな思い出を持って帰りたいのかっていうところからその逆算して、でやっぱり思い出に持って帰りたいものって、その自分一人だけ嬉しかったっていう思い出って、やっぱり思い出としては寂しい思い出なんだよね、だからその美しさっていうのは自分と周りの人の喜びが含まれている美しさなんです。それを志っていうわけですけど、要はどんな美しい思い出を持って帰りたいのかっていうところがね、その美っていう美しさを、その感動の中から美しさを立ち上げる物語をね、まあ、僕としては今回挑戦してできたなっていう感じがするんですよね、
それと今の現状と日本へのメッセージがストレートに届く、
美しく生きるってこういうことだっていうのを、そういう僕らの先輩たちはその、まあ、正直言うとね、その、まあ、あんまり怖がらせるから、あんまり言わないようにしてるんだけど、その日本の夜明けの物語って明治維新っていうのは、そのコロナじゃなくて当時はコレラですけど、コロリって言われてたんですが、江戸だけで数万人亡くなってるんですよね、で多い文献では20何万人とかって書かれてるわけですよ、でそんな中僕らの先輩たちは日本の夜明けを作っていったっていうね、まさにで150年後から見たら、ものすごく人気のある時代としてヒーローが続出した時代になってるわけですよね、でも彼らは生きてる時は大混乱で、先が一歩も見えない状態でね、僕は坂本龍馬の好きなね、詩が、また会うと思う心を知るべにて道なき世にもいずる旅かなっていう、お龍さんに会いたいっていう、彼女に、ね、会いたいと思う心を知るべにして、先の見えないこのね、暗い夜道の中を旅立っていくっていう、まさに僕らのこの龍馬の言葉がすごいリンクしてきてる、大好きな人に会いたいっていうね、気持ちを知るべにして先の見えない時代をね、やっていく、生きていくっていう、切り開いていくっていう、まさに僕ら全員が今この時代直面してる感じですよね、もう本当に歴史上の、これを読むと、不謹慎な言い方をすると、この時代にちょっとときめいてきちゃうんですよ、
まあね、あのヒーローが出て憧れてた時代にどうぞって今来ました
と、来てる
そうそうそう、
幕末に入れ込まれたみたいな
意識もそう思うとまた見え方も変わるというか、
そうなんか
乗り越えられるからと、
なんか社会が暗くなればなるほどちょっとワクッとして出番だなっていう、そういう感覚をね、この本を読んだ人たちは、あ、出番だなって思ってもらえると思うんですよね、
こんな中でさらに本当に水さんの言葉の力っていうか、それをその、ね、メルマガも毎日いただくみんな、ね、喜びと それも来てるので
不謹慎坊やになりますね。
日々刻々と変わってるので、はい、今のリアルをね今回こうやって撮らせてもらったことは、はい、本当にみんなにも届くと思います、はい、いやいよいよあの21日にね発売になるので、はい、直前の石井さんの見本が手元に届いたウフフの状態の石井さんを今回は生で撮らせていただきました。はい、いよいよ来週です。楽しみにしてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから